今月は特別企画として食と脳の課題を考えようのコーナーをお届けします。現在私たちが直面している日本の食と脳の課題はとても多岐にわたります。様々な課題がありますが、それらの解決に向けて一緒に考えていきましょう。今回は現在注目されている耕畜連携という取り組みについてご説明します。日本では農業に使う肥料の原料や牛や豚などの家畜の餌である飼料の多くを海外から輸入しています。しかし近年の国際情勢の不安定化や世界的な人口増加によってこれらの資源の価格が高騰しています。また、資源を調達すること自体も不安定になっています。このため、国内で資源を調達し活用することの重要性がますます高まっています。そこで、全国農業協同組合連合会、全農という組織を中心に、新しい取り組みが進められています。お米や野菜を作る耕種農家と、牛や豚、鳥などを飼育する畜産農家が連携し、お互いの生産工程で生まれる資源をぐるぐる循環させることを目指す農業です。私たちの普段の生活でも資源を再利用するリサイクルは行われていますね。例えば、新聞紙や段ボール、ペットボトルなどです。実は、食料生産の現場でもリサイクルが行われています。例えば、畜産農家で出る牛や豚、鳥などの排泄物をしっかりと処理して堆肥に変えます。そして、その堆肥を耕種農家が田んぼや畑の肥料として再利用します。さらに、耕種農家が作った飼料用のお米や飼実トウモロコシなどを家畜の餌、飼料として活用します。このように、それぞれの生産物や副産物を上手に活用して、資源を循環させる仕組みを耕畜連携と呼んでいます。耕畜連携には、主に2つの大きな利点があります。一つ目は、肥料、飼料を安定的に準備できることです。現状では、肥料や飼料の海外への依存度が高いため、もし災害や紛争などによって資源が高騰したり、入ってこなくなったりすると、私たちの食料生産が大きな影響を受けてしまう恐れがあります。しかし、耕畜連携を進めることで、国内で資源の循環が生まれます。家畜の排泄物を肥料として活用し、その肥料で飼料用のお米などを生産して、また家畜の飼料とする。こうした循環は食料安全保障の強化にもつながります。二つ目は、環境への負荷が減ることです。家畜の排泄物をしっかりと発酵させて、堆肥として再利用すれば、廃棄物として処理することが減ります。これは、環境に優しい取り組みです。地球環境を守りながら、将来にわたって食料生産を続けていける、持続可能な食料生産システムを構築できます。耕種農家が堆肥を効果的に活用するためには、畜産農家が作る堆肥が、耕種農家が求める品質でなければなりません。そこで全農は、2023年に、ウェブサイト耕畜ナビを開設しました。このサイトでは、全国の JA 堆肥センターが生産する、堆肥の情報がまとめられています。 堆肥の種類や成分、センターの所在地が地図上で見える化され、検索もできます。これにより、高種農家と畜産農家の双方のニーズに合った堆肥を探すことができ、堆肥の活用に役立っています。現在、約300箇所の堆肥センターが登録されています。また、全農の広島県本部では、2019年から、耕畜連携資源循環ブランド 3R という取り組みを進めています。この 3R は、耕畜連携によって生産された農畜産物や加工品のブランド名です。3R には3つの R の意味が込められています。リソース、家畜の排泄物を堆肥という資源として捉えます。リユース、リサイクル、その資源を田畑の肥料として再利用します。リピート、この資源循環耕畜連携の取り組みを繰り返していきます。この活動を通して地域の環境保全と持続可能な農業を目指しています。耕畜連携は食料安全保障や環境負荷の軽減など次世代につながる食料生産の形です。資源を有効に活用していくことは、これからもますます求められていくことでしょう。